まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto.皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動のお話をさせていただいております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲストのご紹介からさせていただきます。今日はゲスト女性お二人、つどいばミニムツキアン天気になあれの伊藤千秋さんです。
伊藤千秋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして同じくつどいばミニムツキアン天気になあれの和田晴美さん。
和田晴美です。よろしくお願いします。
はい、お二方のご紹介、忘れてた、ごめんな。もう一人いましたね、当ちょびっと推進室の初めてのインターン生、古川君です。
皆様こんにちは、龍谷大学の古川博之です。お願いします。
はい、もう一人実は声を出さないんですけれども、古川君の同級生が、レポート担当ということでスタジオで、一緒に入ってきてくれてます、塩山幸喜君、はい、よろしく。それではゲストの紹介続けさせていただきます。伊藤千秋さん、和田晴美さんです。そうですね、お二方は、実は介護職のプロでいらっしゃいます。伊藤千秋さんは社会福祉法人原谷拳の里七の会、
はい、そこの小規模滝野って言って呪楽にあるんですけれども、そこで、はい、介護職として勤めております。
はい、上京区ですね。
はい、上京区です。
確かあの古い町屋を改修されてというタイプの、
はいはい、そうです。
そして、和田晴美さんの方はナービス京都2条というところで介護を務めております。
はい、有料老人住宅っていうので今ちょっと流行ってきてるんですけども、はい、京都もたくさんできてきてます。そこでちょっとあの介護職をやらせていただいております。
はい、ということで、ゲストの紹介を簡単にいたしましたけれども、そのお二人の背景は、おいおい、はい、紹介させていただきます。さて、今日のテーマ、新聞で言いますと大見出しですけれども、言いますよ。体を元気に、心を天気に、福をもらって朗らかに、輝いて、というテーマです。これはお二人がお仕事の傍ら別に開かれた集い場、天気になれミニムツキアン、集い場ミニ、どんな順番がいいんですかね、集い場ミニムツキアン天気になれですかね、はい、というのの解説の理念をというかテーマを表してられる言葉です。もう一度言います。大見出し、体を元気に、心を天気に、福をもらって朗らかに輝いて、輝くはね、日変に曜日のようみたいな、はい、同じ書くんですよね、はい、焼酎に輝きってことがなかったですねはい、というテーマでもあります。それじゃあお二方の背景を紹介するために少しエピソード、私の書いたレポートから一部紹介させていただきます。どこだっけ、はい、これかいますよ。ちょっとだけ読ませてくださいね。つどいば天気になあれの伊藤千秋さんと和田晴美さん、北区紫野に高齢者を介護する家族たちの集いの場を開設されて2ヶ月、もう3ヶ月ぐらいですかね。
そうですね、はい、はい。
在宅で介護する家族が困りごとを打ち明けたり、認知症の家族と気軽に外出できる場が少ない現状を何とかしたいと 始められました。社会福祉法人の介護職のプロであるお二人が仕事の傍らなぜこのような場所を開設するに至ったのか、在宅で介護に携わる家族がせめて体を休められるようにデイケアセンターが存在すると僕は実は思ってたと。ところがお二人のお話を聞くと、いやそうじゃなさそうだということを教えていただいてびっくりしました。実際は親とかお連れ合いやとかをデイケアセンターにお送りしても、例えば連れ合いがあれば親御さんがセンターで居心地悪い思いしてあらへんかなとか、うちに帰りたいってカエルコールの連発やって言われましたね、
うん、はい、そうですね、
そうです。
そのひょっとしたらその迷惑かけてへんかと言って家族の人も実は体は休んでんやけど心が休まってへんということに、はい、介護職のプロであるお二人は気づいてしまはったと。そっからその集いばみにむつきやんっていうものが解説ということにお二人が動き出された、そんなレポートを私は少し前に書きました、
はい、
ということでこれが導入です。伊藤さん、伊藤千秋さんと和田晴美さんのご紹介に変えてこういうことを言いましていただきました。さあそれじゃあいきます。まず伊藤千秋さんから解説の経緯だとか、それから一番大切にお二人がされていることエピソード1としてお願いいたします。
そうですね、やっぱり高齢者の方や認知症の方を介護されている方っていうのは本当にすごく一生懸命されててお家で見ていかれてるんですけれども、
はい、
なかなか自分のことを振り返る時間もなく本当に一生懸命されていて、自分がなんか潰れていきそうになっている方たちもたくさんいらっしゃるんですね、うん、でもなかなかそれは、デイサービス の, お迎えとか送りに行った職員がそれをなかなかその SOS とかも受け取れなくって、少しそういうことが積み重なってくると、うん、やはり、虐待とかちょっと暴言、高齢者の方とか認知症 の, その介護されてる方に、うん、やっぱり暴言でちょっときついこと言ってみたり、うん、後で反省するんですけれども、やはりそういうことが度重なってくると、やはり認知症の方っていうのは自分もすごく不安な思いで、なんでこんなことが分からへんやろうと思って不安な思いをされているのに、
はい、
そこにやはりなんでこんなんできひんのとかって言って怒られると、うん、もっともっと萎縮しちゃってやはり何も言えなくなってしまうっていう、うん、でそれがどんどんどんどん大きくなっていくと、やはり家族の方も手を出してしまったりとか、うん、やはりそういうことも起こってくる。でももしこういう集い場があってそこで家族さん同士が、いやうちもこんなんやとか、やっぱりあみんなそんなんやねんなとかいう思いを共有していくと、すごくやっぱり気持ちも楽になって、やっぱり自分を客観的に見ることもできるようになったりとか、そういうふうなことを少しそういう時間が取れるようになると、家族さんだけが元気になるんじゃなくって、うん、やはり家族介護されている方も、うん、やはりその居心地が良くなるとすごく前向きな状況になる、はい、っていうことで、やはり介護するものも少し楽になるっていうふうな形で、でやはり集い場で美味しいものを食べて、やはり食事ってすごく大事なんですよね。やはり
さてさて、ね、皆さんリスナーの皆さんついていけますか ね, ね私自身は、一度二度ほど集い場、
はい、
天気になあれさん、あるいはミニムツキアンさんというのを、はい、訪問させていただいてますので、ある程度分かった気がするんですけども、ひょっとしたら集い場っていう言葉とか、
はい、
どこにあんのとか、はい、何するとこっていうのをリスナーの皆さん分からないかもしれないので、復習の意味でと言いますか、集い場ってどんなとこ、どこにあるの、何するとこっていうのをちょっと和田晴美さんから 補足していただけますと助かります。
はい、
集い場っていうのは、まあ、集うっていう字、集まるっていう字書くんですね。
はいはい、
ですから介護されている家族の方だけでなく、うん、介護されているその周りの方、はい、介護士、はい、介護福祉士、それからナース、
はい、
それから医師からも、
じゃあプロといいますか介護の側の人と、
そうです、
される家族と、はい、その周辺の人も
そう全部巻き込んで
全部寄っといてみたいな、
はいはい、
この番組のレスナーの方だったら覚えててくださると思うんですけども、僕ずっと町の縁側だとか、
はい、
地域拠点だとかっていうテーマで番組で喋ることがこの頃多いんで、
はい、
私もそういうそのあこれは町の縁側だわと集い場は、はい、と思ってこう興味を持ってご紹介いただいて行ったんですけども、
はい
はい、いろんな人がいらっしゃいみたいな場所なんです
ね。そうなんです、
ね、はい、
もうご近所の方皆さんをこう交じって、はい、介護されてる方をですか、いろんな悩み抱えてはりますし、
はい、
そういう方が一人でも楽になるように、まあ、先ほど伊藤が申しましたように美味しいものたくさん食べて元気になって、うん、そしてまた皆さんと話し合って悩みを分かち合って、でまた元気になって頑張ろうと、
はい、
そういう場所なんです。
古川君、この、はい、資料見てさ、
はい、
どの辺にあるよっていうのちょっと説明してくれる？
これは
分かる？
ちょっとお願いします。分かんない。
都市館内科。あ、そうか。彼は大阪人でした。
はい、
失礼しました。ね、皆さん、リスナーの皆さん、大徳寺、ご存知でしょうか？ね、大徳寺の東側。
はい、はい。
で、新大宮商店街の近所。
はい、はい。
です。僕は、あそこは北大路、なんていうんですかね。北大路大宮。大徳寺前の交差点から歩いていきました。
そうですね、はい、
はい、
でここでどういう北大路駅地下鉄の市バスの204、205、206で大徳寺前下車徒歩5分となります。町屋といいますか普通の家屋をお二人が改修されたんですよね。
はい、
でその本当にその一般のお家なんですけど、
はい、
こんにちはってで行ったらその看板がかかってて集い場天気になれっていうのとサロン輝きっていうの2つ並んでるんですよね。
はい、
その辺ちょっともうちょっと教えていただけます？これ
はい、天気になれの方は、まあ、集い場ですので、
はい、
介護者、介護されてる方が来られたらよろしいです。それとサロン輝きの方は高齢者の方々が、まあ、お家で自宅で引っこもっておられるので少しでも出てきていただきてそこでちょっとおいしいお茶でも飲みながら居場所として考えておりまして、はい、そこをご利用いただけたらと思って開きました。
なんか古川君すごいでしょ。
はい、
ね、と思いました。その高齢者の人が寄れるサロン輝きと、
はい、
それから介護者と、はい、介護のプロとか介護家族とかもちろん介護されてる方、
はい、
ご本人さんも一緒くたで、
はい、
お茶飲んだりご飯食べたり、
はい
はい、
でそれは大体いつ開けてられます？何時頃から？
もう毎週月水金の10時から16時まで、
はい、
はい、開けてます、はい、
出入り自由で参加費は500円。
そうですね、はい、高齢者の方のサロンっていうのはもう本当に食事代とかお茶代だけで、
はい、
それだけでもう出入り自由で、はい、で一応集い場の方っていうのは一応ご利用のされる方には利用料って言って500円いただいて、うん、はい、でまあそれにご飯食べたりとかお茶飲まれたりとかするとその実費っていう形ではいただくようにしてます。はい、
図書館だとか喫茶店だとかあとまたデパートのなんか休憩所だとか、
はい、
で時間潰すということじゃなくて、
はい、
お二人は解説者のお二人は、はい、何といっても介護の専門家ですよね。
そうですね。もう
むちゃくちゃ安心ですよね。
そうですね。そう
ですね。まあ、介護職の方もすごく悩みながら毎日過ごした春ですよね、うんうんうん、で家族さんだけじゃなくって本当に介護士も本当にヘルパーなんか一人でお邪魔して一人でこうしている中でちょっと疑問に思ったりとか、うんうん、いろいろしたりとかしてちょっと頭の中でやっぱりこう少しストレスを持ったりとかしてまして、でうちに来ていやいやこんなことがあったんやけどとかっていう感じで、まあそれじゃあ今度こんな風にしてみたらどうとかっていうのを、うん、やっぱりみんなで考えながらお話ししていると、あじゃあまたやってみるわっていうのでちょっと、うん、まあヘルパー自身も前向きになれる、うん、でやはりこう排泄のことで昨日もちょっと私のヘルパー時代研修時代の人たちが何人か寄り集まってちょっと同窓会したんですけれども、やはりこう食べながら喋っててみんなの職場のこう、こうちょっと報告会みたいな形で喋りつつ、やはりこう排泄でこんな人がいたはんねんとかっていう感じで言ったら、まあうちの方には入ったらすぐにおむつがダーッと展示してあるん で、はい、でその中でえこんなとか言って、でやっぱりこう関わっていく中で教えてもらったらすっごくよくわかるんやけど、うん、やはり事業所では年に1回ぐらいしかそういう講習がないので、
あそうなんですか、
はい、そうするともうそんな関わってなかったら忘れてしまうし、うん、でそれで昨日はそっとまあほんまに習いたかったら自分で行ってきなさいって言われたからって言われたん で、 、はい、でここ来たらいっぱいおむつあるしちょっと聞いてみようかなって言われて、うん、で昨日ちょっと相談受けたんですけども、うん、じゃあそんな方やったらっていうので、じゃあこのカタログとこれと持って帰って、まあ、経済的にはこっちの方がすごく助かるよって言って、うん、ちょっとアドバイスしながら、はい、帰っていただいたんですけど、
リスナーの皆さん気づかれてるでしょうか。排泄というテーマ話題は普段はあまり語られることがありません。
そうですね、
そうですね。
そして介護家族が一番パニックになるのは自分の家族あるいは自分が失禁だとか排泄に関する問題を処理できなくなった時に身内の失禁とか僕もあるんですけどね、はい、もうあかんってと言ってもう施設入れんとこれあかんわって言うてもうパニクるんですよ、はい、ところが正しいおむつの使い方とか尿漏れパッドってどうしたらええのっていうのをもし専門家がそばにいてちょっと教えてくれはったとしたら、はい、そういうラッキーな人はそこでもうボロボロにならんと普通に生活に戻れる可能性がぐぐっと上がるんやけど、はいはい、まあ例えば親がそうなったとか自分の家族だがそうなったとかなった時にほんまにもう目の前が真っ白になってどうしたらいいのとにかく施設、うん、みたいな、
うん、そうですね。
で、そういうのが私の周りだけじゃなくてプロの方からここ押さえたらもうそう楽になる人がいっぱいあるのにっていう話を教えてもらいましたね。
そうですね、はい、多分ご本人もねすごくパニックになるはると思うんですよね、うん、そんなことね、うん、恥ずかしくて、うん、言えへんっていう思いがいっぱい で、はい、でご家族のさんに隠そう隠そうとしはるので、はい、余計になんか家族さんは大変な思いをされるっていう、で朝起きたらほんまにお布団までズクズクやったとかね、やっぱりそういうことがいっぱいあるんですけど、うん、やはりそのご本人さんがもっともっとそれに関して悩んではるし、はい、ほんまに気持ちはすごくなんていうかな、こうすごく下向きになってしまって、うん、ご本人さんが一番本当に大変なことしてしまったと思ってはると思うんですよね、うん、でやっぱりそこにその人の排泄の尿量とかを少し一日ちょっとどんな様子かなっていうのを見たりとか水分の取り方とかをずっと見ていくと そこで排泄の量とかを夜にたくさん出たはるやんって言ったら、夜のその人が排泄する量に合わせたパッドを利用したりとか、本当にその当て方も本当に少しちょっと工夫するだけなんですけれども、あの足の可動域とかそういうあの縛り付けられているような形になったり、お腹が苦しかったりとか、そういうふうな形になるところを少しやはり動きやすくするような当て方っていうのをアドバイスすることによって、湿気もなくなるし、まあ、お布団の中での寝返りもしやすくなる、そういうふうにするとやはりご本人さんの機能的な部分っていうのもすごく保たれていって動けるようになるっていうふうな、やはり少しした工夫なんですけど、でもなかなかそれ教えてくれるところってないんですよね、
はい、
で介護職もなかなか知らないもんですから
あのリスナーの皆さん、これ実はすごくあのすごい話なんですね。でこのことがその広くいろんな人に知られて、集いばミニムツキアン、あるいは天気になれに行くと、こういう情報だとかアドバイスをあの得られて、それによって救われる人が結構いるかもしれないというのを、あの介護職のプロであるお二人は感じてられるから、でですからあの七の会だとかナービス京都二条の仕事のを減らしてでも、その週に3日、
はい、
自分たちでお金も何もかも手当てしてそういう活動を開始してしまったという、はい、とんでもないことを始められた方々です。
はい、そうです。
で、おそらくはあの非常にあの先進的な、はい、あの他の方があんまりまだなさってない動きだというふうに、あの私素人ですけども思ってます、はい、で皆さんまずは下水菌覗いてみて、はい、あのほんまにその家族のことで困ってあるとか、あるいはみんなが行く道ですので、あの心の準備のためといいますか、はい、あの行けばな、例えば大徳寺の東側いいなと思っております、
はい、
でね、お二人がすごいのはその介護家族の介護のプロとして現場でご本人さんのケアをずっとされてたけども、その中で介護家族がしんどい顔してはるっていうのを自分らはキャッチしきれてへんのちゃうかっていう問題意識を持たはったっていうことですよね。
はい、そうです。
でその備えについて少しまたご自身の言葉で喋っていただけませんでしょうか。なんか気がかりがあって心残りがあって、
そうですね、
はい、
やっぱり介護家族っていうのはそのキーパーソンってなったはる方が本当に主にされてるんですけれども、
はい、
介護っていうのは多分ねその人一人じゃなくって家族みんなで、でもしその、まあ、長男さんの家族が見たはったとして、
はい、
その方にご兄弟がいはったらやはりそのご兄弟さんも関わっていってみんなで見ていかないと家で最後まで見ていくっていうことは大変難しいことだと思うんですね、
はい
はい、でそこで本当にキーパーソンの方が潰れてしまうと他誰も見れないよってなると施設に行っちゃう、うん、
はい、
でもご本人さんの思いっていうのはやはり 80% の方がお家で亡くなりたいと思っておられるんですね、
はい、
でも 80% の方が病院で亡くなっているというのが現状なんですね、
はい、
でそこでなぜそうなるんだろうって言った時にやっぱり介護家族の方がお一人で見てしまっていると、はい、その方が潰れた状態で後の家族はお手上げよう、じゃあ施設に入れたらいいじゃないですか、はい、っていうような形になってしまう。でそこで私はやはりいろいろ訪問させていただいて、やはり担当者会議とかモニタリング会議に今のところの小規模多機能に勤めているので行かせてもらった時にできるだけやはり他のご共同さんに少し今のお母様お父様の様子見ていただいたらいかがですかって、ちょっと泊まりに行ってもらったらどうですかとかっていうようなことも少しずつ言っていくんですけれども、なかなかよそに行くと あの認知症の方っていうのはすごくシャキッとするんですね、はい、お家にいてるともう本当にわけわからない状況とかが出てくるんですけども、うん、あの ご兄弟でもいつもこう見てもらってないところに行くとすごくシャキッとしてて、うん、いや全然そんな大変なことないやんみたいな形になるんだけれども、うん、そこをやはり頻繁に、うん、あのご家族で見ていくとやはり大変さっていうのは多分分かってくると思うんですね、うん、はい、だからやはりそういうことをやはり家族みんなで話し合いながら今こういう状態なのよっていうことを家族さんも発信しながらあの手を貸してほしい、ちょっとこの時に私ちょっとあの休みたい境に少し泊まりに行かせてもらってもいいっていうような状況をね、あの本当に介護が始まった最初の時点から作っていかないといけないんじゃないかなっていうふうに、
はい、そういう
思ったんですね。
実は重たい話がしやすい場所が集えば天気になる、
はい、
で集えば天気にお邪魔した時に感じたんですけども、はい、私も仕事だとか日常生活の場で、はい、うちの親がねっていう話はしません、できません、
はい、
でもお二人がいてそういう場だっていうと自分は今親でこんなこと困ってるのよっていうのをなんか不安だとか、
はい、
自然に話しちゃってる自分に気がついた、うん、はいはい、そうすると僕がそういう話すると一緒に見学に行った人がいや実は親落ちてもなとかって、
はい、
見送った時こんなんやったんやでとかって、うん、みんな持ってるんですよね。
そうですね、
それがあの共有できるというか、
はい、
分け分けする場があんまりない、
う
ん、
そうですね、
でその場所を、うん、場を集い場としてお作ってくださった、
そうですね、
ありがたいですね、
は
い、
そうですね。でやっぱり施設に送り込んだ家族ってすごくね罪悪感に、
はい、
ね、うん、えらいことしてしもたってやっぱり思う方が多いんですね、
はい、
で私は勧めてるのはやはり家族が潰れたら島なのでそのまあもうそろそろ施設に行く方がいいかなっていう時期を見極めるのも私たちの役目だと思うんですね、
はいはい、
でもで少し自分たちの家族に時間が余った時にあの逆ショートっていう形で一緒に連れてきてあの施設から少し1日でもいいし半日でもいいから一緒に出て戻って外に外出してそして私たちのところで一緒にお昼を食べたりとか、まあ、介護職がいるのでそこのところは安心して多分食事とかもできると思うんですね、はい、今一人ちょっとそういう方もいらっしゃってるんですけれども、はい、やはりそういうことをすることによってあの施設の中では一緒に食事とかもできないけれどもうちに来たら食事も一緒にできて
不思議な場所ですね、
うん、少し元気になるでご本人さんもやっぱり外出するってすごく元気になるって、うん、すごくねあの顔が明るくなって帰られるの で、
普段と違う生活に刺激が与えられたってことでもっと頑張らなきゃいけないなっていう気分になるってこと
ですね。で家族もやっぱり自分たちのことを思ってくれてるやんっていうね、うん、そういうふうな、はいはい、思いが伝わっていく。
すいません話は尽きないんですけども、
はい、
時間が足りません。
そうですね。
もう無理やり閉じちゃいますけども、
はいはい、
またやりましょうね。
はい、
そうですね。
あのリスナーの皆さんに本当に集い場ミニムツキヤン天気になれこの存在をぜひあの頭の中にどっかに置いといてください。きっと役に立つというか助けになると思います。本当に大切なお話をしていただきましたありがとうございました、
はい、
申し訳ありません今日は足りなくなっちゃいましたね。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。あ、お二方ありがとうございました。またやりましょうね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。